それでは最初にお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご意志が豊かに望み導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。最初にですね、イスラエルチームの映像ができてますので、それを見たいと思います。
ここから もそれを持って、それは必ず来るをくれることはないということを我々は受け取りました。そしてリバイバルが起こったということをね、信仰告白をしております。しかしまだね、それが起こってないのですね。で、それに対する神様の、働きが本格的に起こってくるんじゃないか。こういうふうに思います。
導きを持ってこの派遣を導いておられたことはありがとうございます。念の御徳はありがとうございます。さらにお仕分け委員における働き、さらにその他の歩みはありがとうございます。また個々におけるあなたの働きを感謝します。この子供の徳まで守ってください。また最後まで祝福を持ってあなたの導きをられたことはありがとうございます。あなたの皆をたたえます。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。
はい、どうもありがとうございました。いろいろね、非常に興味深い映像もありました。ね、我々がよくアルベル山でね、礼拝を捧げるんですけれど、そこがね、クアッドコプターってヘリコプターみたいなやつで飛ばしてね、映像を見たらあんなすごい崖のとこでやってるんだなっていうことをですね、感じて非常に感激しました。で、またそういったね、クワッドコプターなんかも神様がね、与えてくださって、そして、それを通してね、いろいろな宣教の働きとかなんかを見れるっていうのは本当に素晴らしいことだと思います。それでですね、今日このように映像を見ましたけれど、新年度に入ってね、確かに今までと違う事柄が起きてるなっていうことを思わされるんですね。で、いくつかこの教会の中でもね、感じることがあります。それは何かって言いますと、一つは11月からね、私たちの礼拝場所が次々と変わってるわけですね。で、これは何一つ偶然ありませんから、それを神様が導いておられる。そしてあちこちでそういった礼拝をするっていうことにね、何かこう神様の、ね、特別な御心があるっていうことを思わされます。それから、ホームページを見てですね、連絡してくる方々が突然増えてきたんですね。全然関係なく連絡してくる方もおられますけれど、いずれにしてもその問い合わせが増えたということにもね、神様の計画があると思います。それから、12月にですね、埼玉でまたコンサートが行われますけれど、そのデイケアセンターでのコンサートっていうのは今度はね、その理由がですね、今度は違う日に来てくださいっていう、そういうふうに言われたわけですね。違う曜日にで、何かなぜかっていうと、そこに毎日変わるがあるいろんな人が来られてるわけなんですけれど、違う日に来たら違う人にもそういった素晴らしい曲を聴かせられるっていうことで、向こうのスタッフの方がですね、違う曜日に来てくださいっていうふうに言われたんですね。ですから、そういったところにおいても動きが出てきてるんだなっていうことを本当に思わされます。そしてまた町田ゴスペルクラブにもですね、また問い合わせがあったんですね。ぜひ来てくれませんか。ただしちょっとこちらの都合が悪い日で、その日は行けなかったので、またいずれチャンスができたら行くと思いますけど、そういった依頼もまた来たんですね。だからこの新年度に入って次々と動きが起きてきている。で、そういったことをですね、見つつ、先ほどね、映像にあったように、この時がいろいろ来てるなということをね、私は非常に強く感じています。そして、神様がなそうとしておられることっていうのは、いろいろな面で、私たちの理解を超えた形でね、動いていくんですね。で、この先ほど見た映像の中にあっても、ユダヤ人、じゃなくてロシア系ユダヤ人との関わりにおいてもね、この年度末に、こうあったわけですね。そして年度初めに 向こうで奉仕するということになったわけですね。だからその年度になって突然逆転劇が起きたということもね、一つの語りかけですし、そしてまた再、ね、10月31日の年度末に虹がたくさん出て、そしてまた11月1日の最初の日にね、また虹がたくさん出て、それを通してね、神様が栄光を表してくださったということとともに、創世記のノアのところに出てくるように、その神様が約束されたことに関する、ね、確証としてね、その虹を表してくださったなということを本当に思わされます。だからそういう意味でいろいろ動きが出てきているというとともに、であとそういった霊的な、ね、意味合いで大きく変わってきつつあるなということを思わされるのとともに、もう一つはですね、実際面においてもね、このそういった時が近づいているなということを思わされます。でそれはですね、今週の新聞に書いたんですけれど、イスラエルに、ね、EU の外相が行ったんですね。で EU の外相っていうのは、11月1日に新しい EU 外相に変わったんです。でその人がですね、最初に訪問した国っていうのがイスラエルとパレスチナなんですね。でそこを選んだわけです。で何しに行ったかっていうと、いろいろね、エルサレムで問題があったりして、そしてその和平のためにもちろん行ったんでしょうけど、でそのためにね、エルサレムはイスラエルとパレスチナの2国の、首都であるべきだとか言ってですね、まあ、それは日本の新聞にも出てたんですけど、それ以外のことは日本の新聞には出てませんでしたけど、 EU としてね、この中東和平を進めていきたい、そして自分がね、在任中、在任期間は5年間なんですけど、在任中に何とかしてそれを成就させたいということを言われたわけですね。でそれっていうのは非常に興味深い発言なんですね。なぜかというと、終わりの時代にね、皆さんも何度も聞いてると思いますけれど、この観覧時代がやってきます。で再臨があるわけです。でその時にですね、最後の7年間のここで中東和平が結ばれるわけです。でこの時にですね、聖書では何て言ってるかっていうと、ヨーロッパから出てくる反キリストがそれを結ぶってこう言ってるわけです。そうすると今までね、中東和平、イスラエルとパレスチナの平和をもたらそうとして動いてたのはアメリカ主導でやってたわけです、ね、クリントンがいろいろやったりとか、オスロ合意とか、みんなアメリカ主導でやってたんですね。ところがここに来て EU の外相がね、私の在任中になんとか和平をまとめたいってこう自分で言ってきたわけですね。だからまさに EU の、まあ、その人がね、反キリストかどうか別問題として、 EU の方でこれに対する動きを出してきたっていうことですよね。だから今まではずっとアメリカが主導権握ってそれをやってたのが、突然ヨーロッパの方でね、それの動きを始めたっていうことはね、やはりちょっと時代が変わってきてるんじゃないか、そういうふうに考えられます。ですからそういう意味合いを持ってね、今本当に時が変わってきてるっていうことをですね、私たちは見ていく必要があります。で、そういう中でね、神様が、今年度の言葉を与えてくださったわけですよね。でそれは何かっていうと、先ほど読んでいただきましたけれど、主は仰せられたということで、今ここで私は契約を結ぼう、私はあなたの民すべての前で地のどこにおいても、またどの国々のうちにおいても、かつてなされたことのない苦しいことを行おう、あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう、私があなたと共に行うことは恐るべきものである、こう書いてあるわけです。で後半のところにね、あなたと共にいるこの民は皆主の技を見る、だからその、まあ、代表者としてパウロ氏がこれ御言葉を受けたんですけれど、一緒にいる我々がね、その主の技を見るということを言ってるわけです。でその時にこれはモーセと結んだイスラエルとね、神様が契約を結んだわけなんですけれど、今の時代はその律法ではなくて信仰が土台となっているわけなんですね。で信仰の土台となるのは、何度もお話してますけれど、アブラハムの信仰です。でアブラハムの信仰っていうのは何かっていうと、 アブラハムはですね、神様から言葉を受けて、創世記の12章に書かれてますけど、言葉を受けて神様が示す地へ行きなさいって言われた時にですね、それにただ従っただけなんです。当時はインターネットもなければ、テレビもなければ、何の情報もありません。まあ、口伝いにはいろいろ聞いてるでしょうけど、しかしそのアブラハムがいた町っていうのは結構大きな町で、そして、そこからですね、全然知らないところへ行けってこう言われたわけですね。で、そういった情報もなく、そして何がどうなってるのかわからないところでですね、ただアブラハムは神様が言われた言葉だけを信じて、その言葉に従って出てったわけなんです。で、それが祝福の元になったわけですね。で、それがいわゆる信仰の父と呼ばれるゆえんです。とにかく神様が言われたことを信じて、そしてそれを聞いてですね、そしてそれを行うべき、自分で出てったということですよね。で、そこに大きなその信仰の土台があるということをですね、ぜひもう一度捉えておいていただきたいと思います。そして、この神様に従っていくというのがその信仰の土台にあるわけですけれど、この聞くというところが大きなポイントになってくるわけです。で、聞くというのは何かというと、祈らないと聞けませんよね。神様との交わりを持たないと神様の言われることは聞くことができません。だから祈りが非常に重要なんですけれど、それとともに神様は私たち一人一人に計画を持っておられます。で、その計画を全うしていくということは、その神様が与えてくださっている飯の中を歩んでいくということを意味しています。で、その飯っていうのは何かっていうと、実は私たちが、聖書ではですね、私たち一人一人が教会の体の一つの器官であるっていうことを言ってるんですね。だから体の一部なんです。で、その中で神様が一人一人に与える飯っていうのがあるわけです。例えば、ある人はメッセージする人とか、あるいは賛美する人、あるいは、このなんかを新聞を書く人とか、インターネットやる人とか、あるいは生産を準備する人とか、いろいろな形で神様がそれぞれ与えてくださるわけですね。そしてその中で中心的な飯っていうのを神様は与えてくださるわけです。で、そのうちを歩むときに、神様のね、栄光の技をたくさん見ていくことができるわけです。で、例えばその会社の中においてもね、いろいろな組織があります。で、例えば私なんかは開発部とか設計部とか研究部とかいろいろありましたけど、そこにいて、その会社の組織の中でいたわけですよね。でも私がそこで営業の働きをしたりとかね、そういったことはなかったわけです。もちろん、お話ししてですね、そしてコミュニケーションは取ったりはしました。でもその組織の中で、その自分が与えられたところに立って、そしてその仕事をこうやっていったわけなんですね。で、それと同じように、神様がその教会っていうこの一つの神様の体、イエス・キリストの体を与えてくださってて、その中で、このそれぞれにね、やるべきこと、飯、使命、これを与えてくださってるわけです。だからそれをやっていくときに、自分がね、最善に用いられる。そしてまた、その神様が教会に語られていることの中でやるべきことが明確になってくるということです。で、多くの方々はその教会ということを捉えずに、自分のことばかりこう考えてやるがゆえに、その神様が考えておられる、ね、中での働きというのを見ずに、終わってしまう場合があります。しかし、その教会っていうね、体の一部分であるっていうことを考えつつ祈って聞いていくときに、神様は明確に示してくださるんですね。で、それを捉えていくっていうのは重要です。だから、その私たちのね、その聞き従いっていうのは、実は飯と関係してるっていうこともね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、それをさえもちゃんと知っとけばですね、 非常に無駄なことを考えなくても良くなってくるわけですね。で、思い込みとかね、あるいは、なんていうんですかね、なんかこだわりがあるとそれが捉えられなくなるっていうのがよくあります。神様とね聞いていくときも自分でなんかもう思い込みがあったり、あるいはもうこだわりがあったりするとね、神様の言われることを聞けなくなっちゃうんですね。で、私海外選挙2の授業をしてるんですけれど、で、テストするわけですね。で、あの授業っていうのはたくさんの人が取ってるわけです。もうほとんどもういっぱいの人が取ってもテスト見るのがこう嫌になるんですけれど、テストのね問題をこう作って答えを見るとですね、非常に興味深いことを見るわけですね。それは何かっていうと、こうやってくださいって書いてあるのに、もう勝手に自分で考えて、もうこれはこういう答えを出せばいいんだろうって自分で考えて勝手に書くから、こちらの言ってることと全然違うことを書いてきて罰になっちゃう人がいるわけですね。で、それは何かっていうと、もう自分でそう思い込んでて、あるいはもう自分でちゃんと読まずに、これはこうだっていうふうにですね、考えてやっちゃうからですね。で、そうじゃなくて、ちゃんと聞いていく、ちゃんとそれを見ていくんであれば、そこに、ちゃんとしたことが見えてくるわけですね。この人は何を、この出題者は何をやろうとしてるんだろうかとかね、そういうふうに見えてくるわけです。で、まあだから、この前面白かったのは、ヨーロッパへ派遣行った時の国と都市名を書いてくださいって書いたのに、地図の中に都市を書いてくださいって書いたのに、行った国をね、もうあらゆる国をたくさん書いて国が線を引っ張ってくださいって書いてあったのに、線がねもうあっちこっちに飛んでたり、そしてまた都市名がね、その地図の中に書いてくださいって書いてあるのに、なんか全然違うところに書いてあったりとかね、なんかやはりその、どういうふうに、捉えるかっていうのはね非常に重要ですよね。だから、その神様に聞いていくっていうことに関しても、自分の思い込みとか自分はこうだっていうふうにね決めてしまっては、その本当に神様のね言われようと言っておられることっていうのは捉えにくくなっちゃうわけですね。それで、今年の歩みっていうのはその聞き従いの歩みの中でね、その聞き従いが土台になるっていうことを神様は言っておられますし、そしてそれをちゃんと聞いて、そしてやっていけば、ここの約束の言葉にあるように、あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろうというふうに、私たちはすごい主の御業を見て、そしてそれがですね、あなたと共に行うことは恐るべきものだって書いてあるように、恐るべきことが起こってくるっていうことなんです。だから正しく聞いていくっていうのは非常に重要になってくるわけですね。で、それをね、私たちはやはりちゃんとね、聞いていくっていうのは非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいてください。そして、まあ、私たちには自分の人間のね計画があるかもしれませんけれど、私たちは神の子としてね、今生まれ変わったものですから、神様の計画があるわけです。そしてその神様の計画のうちを歩むときに、私たちはいろんな祝福を受けられる、そして神にある最善の人生を歩むことができるっていうことなんですね。でも、せっかく神の子となっているのに自分の計画を中心にやるがゆえに、その神様の祝福を見られないっていうケースもたくさん出てきます。だからこそ、本当のね神様が私たち一人一人に計画しておられる計画、この世のうちを歩むことができるように、さらに聞いていくっていうのは重要だってことですね。そしてさっき言ったように、その教会の一部である、体の一部である私たちに神様が語っておられることをしっかり捉えていくっていうのは非常に重要になってきます。で、その中で具体的にね神様が語られることっていうのは分かってきます。ですからそれをぜひ覚えておいてください。で、それが分かんないとですね、あの人だけこんないいことばかしやって、なんで私がこうなんだとかね、いろいろ人と比較したりするんです。でもそうじゃないんですね。神様は人と比較しろとかそんなこと何も言ってないです。 神様は一人一人に素晴らしい計画を持っておられて、一人一人に素晴らしい道を歩ませようとしておられるんです。だからそれをちゃんと捉えてやるんであれば、その人のことを気にする必要もないし、また、自分が与えられている飯をちゃんと全うしていこうということでやっていけば、それを通してのね、素晴らしい祝福を受けていくことができるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、その時にですね、確かにこの神様の言われていることをやっていくわけですけれど、今回ね、言われているのは特にどんなことであってもね、言われたんであれば一つ一つ従っていくっていう、丁寧にね、小さなことであっても従っていくっていうことですよね。で、例えば、私たち一人一人にね、聖霊様がおられますよね。だから聖霊様がこう語ってくださることがあるわけです。で、それを一つ一つやっていくわけです。小さなことであっても、これ聞き従いの一つの基本ですよね。例えば、今友達にね、このコンサートに誘いなさいってこう精霊が裏返しがあったら、それをすぐやってみるとかね、あるいは今この人にイエス様のことを伝えなさいって言われた時にすぐ、やる、そういったことを一つ一つ積み重ねていくっていうのは重要になってきます。で、私はですね、以前、アメリカから帰ってきた時にね、私がね、昔お世話になった先輩に連絡して、イエス様のことを伝えるようにこう神様に言われたんですね。ところが帰った時に忙しくて、そしてすぐに行動できなかったんです。で、早くで、また連絡先もね、すぐ分かんなかったので、そのままほったらかしにしてたんですね。ところがようやく3ヶ月ぐらい経ってちょっと落ち着いた時に、連絡しなきゃということで、連絡してですね、友達に聞いて、連絡先を聞いて、そして、連絡したんですね。そしたらですね、その方はね、1ヶ月ぐらい前に亡くなったっていうことを聞いたんですね。で、私はですね、福音を語らなきゃっていう促しを受けてたのに、結局すぐに従わなかったがゆえに、結局その人に福音を語ることなくですね、その人は亡くなってしまったんですね。で、これはすごい悔い改めしましたけれど、本当に神様が言われた時に言ってればまだその人生きてましたから、おそらく福音を受け入れたんじゃないかと私は今思っています。で、私のね、失敗によってそういったことがあるわけです。だから神様が言われた時に、その促しがあった時にすぐに行動するかどうか、それは確かに小さなことかもしれませんけれど、やる時にですね、神様が働いてくださるということをね、ぜひ覚えておいてください。で、時々明かしますけれど、その礼拝にね、来ている人に今日は福音を語りなさいって言われた時に語ったりすると、本当に救われるっていうケースがたくさん出てくるわけなんですね。で、そういった形でね、小さなことにも従っていくんであれば、その中で神様が働いてくださるということをね、その信仰をぜひ持っておいていただきたいと思います。で、小さなことに聞き従うっていうのも重要ですけど、小さなことに対して、対応していくっていうのも非常に重要です。例えば家を出た時にね、今日は出るのが遅くなっちゃって、待ち合わせの時間に間に合わなくなっちゃう。で、ああ失敗したっていうことでね、で諦めちゃうんじゃなくて、その時すぐ祈るわけです。なんとか間に合いますようにっつってですね、で、祈ったわけですね。そしたらね、電車が遅れてて、そしてちゃんと時間通りに行けたっていうこともありましたよね。で、今日も一つ祈ったわけですね。それは何かっていうと、いつも朝来るときにですね、今日賛美する曲を妻と一緒にこうイヤホンで聞くのでね、電車の中でね、二人隣り合って座ることができるようにね、電車が来る前にこう祈るわけですね。で、それ小さなことですよね。別にそれがならなくったってどうってことないかもしれませんけど、でも祈るわけです。そしたらですね、今日電車混んでて最初から座る場所なかったんですけれど、しかも立ってる人何人かいて、で、次の駅行ったらね、なんと 我々がすぐいたすぐそばの席がね、全然関係ない2人がちょうど出てって、で我々そこに座ってこうやって聞くことができたんですね。で、小さなことかもしれませんけれど、それを祈って神様に求めていくときに神様が働いてくださったっていうことですよね。で我々はそのよく毎日曜日はいつもそうやって祈っていくんですけど、その祈りが応えられたことっていうのは非常にたくさんあります。だから祈るか祈らないかっていうのは大きな違いです。だからそれは小さなことに関しても本当に神様に期待しているかどうかっていうことです。で私たちが本当に神様に期待しているんであれば、そういった小さなことにおいても、どんなことにおいても求めていくことができますし、そして、希望を持って祈っていくことができるわけですね。諦めない、その状況が許された時も諦めないということですね。でこれはその聞き従うだけじゃなくて、例えば感謝することだってそうですよね。小さなことにおいても感謝しなさいということを神様は言っておられるわけです。で牧師はですね、土曜日忙しいんです。今日日曜日の準備で忙しい、そして、賛美の準備とか、あるいはメッセージの準備、今日の夜のセミナーの準備とか、あと、学びの準備とかね、いろいろこう祈ったりしなきゃいけないわけですね。ところが昨日はですね、感謝のことに、徹夜祈祷があるって言われてですね、そして夜の8時頃から出かけてって帰ってきたのが12時なわけですね。で本当にこう感謝してたわけですよね。でもですね、守られちゃったんですね。でその準備を前にするときに、本当に今までより早くね、非常に早く準備することができたんですね。でしかもですね、昨日はよりによってですね、ちょうど皆さんのお手元にね、風の響きの CD が行ったと思います。でそれがですね、ある教会からまだ来てませんけどどうしたんですかとか言ってですね、アレツニカ事務所の携帯に電話があったわけですね。でと思って、もうとっくについてるはずなのに、でその土曜日はね忙しいのに、そんなことをやらなきゃいけない。で、最初に感謝したわけですね。こんなこと許されることも本当に感謝しますですね。で、なんでこんなことになるんだろうってこう内心思うわけですけど、感謝するわけですね。で、一つ一つ対応して、で、やっていったときに、それがね、見つかって、そして、今日、その教会でね、皆さんに配られています。でなんか小さなことにおいてもそのがっかりするんじゃなくて、小さなことであったとしても、不満なことがあったとしても、なんでこんな妨害があるんだろうと思ったとしても感謝に捧げていく。でそれを神様のところに持っていくっていうことは、そこに神様が働いてくださるっていうことを意味してますから、私たちはその中で神様の素晴らしい、技を見ていくことができるわけですよね。でそういった小さなことの積み重ねっていうのが非常に重要になってきます。特に今年は小さなことに注意しなさいってこう言われてますからね。だからこの信仰を使うこと、感謝すること、祈ること、祈り聞き従うこと、あるいは悔い改めること、小さなことにおいても一つ一つ丁寧にやっていく。でその時に私たちは神様の技を一つ一つ見ていくことができるってことです。でそれを通して神様が、恐るべきことをなしてくださるっていうことをね、言っておられるわけなんですね。楽しみだと思いませんか？反応がないですね。私楽しみですよね。神様はどんなことをしてくださるか。でそれはですね、なすのは神様です。私たちがなすのではありません。だから私たちは神様が言われることを聞いて、そして一つ一つやっていけば、もう向こうの方で時が来た時にね、それをなしてくださるということです。今大きな問題があったとしても、適切な対応していけば、その時になったらですね、神様の技を私たちは見ていくことができるということです。でその時が今近づいているんです。でこのリバイバルに向かってね、この死の風が吹き始める時にですね、神様はその言葉を通して大きな技を成してくださるということをね、 ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして今その時が近づいており、そして、私たちが本当にその忠実に一つ一つ成していくときに、一人一人の人生の中においても神の恐るべき技を見るでしょうし、またこの教会を通してもね、素晴らしい恐ろしい恐るべき技を神様が見せてくださるということを期待してですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたが今年度の言葉を与えてくださったことをありがとうございます。またその中であなたが素晴らしい計画を持っておられることをありがとうございます。どうぞ一つ一つ忠実に歩み、あなたの栄光を見ていくことができるようにどうぞ導いてください。この自分の人生において、そのどうしていけばいいか、まだちょっと迷っている方がおられます。その方に主が言われます。もう一度祈り始め、そのことに関して祈り始めなさいと主が言われます。その中で語っていくことがあると主が言われます。またこの何かでこうがっかり来ている方がおられます。しかしそこに目を向けるのではなく、私の語った言葉に立って歩み続けなさいと主が言われます。私はその中であなたを解放し、また最善を導いていこうと主は言います。信仰を使うことを通して確かに技を見ると主は言います。それでは癒しの祈りをしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で今悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天皇様、聖霊様が豊かに臨んでくださり、今お一人一人の悪い部分に触れ、どうぞあなたが癒しの御業を表してください。どうぞ癒しの霊を悪い部分に注いでくださり、どうぞ患部を完全に癒してくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってこの病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって一人一人に働く病の霊を完全に封じしまう。それを完全に断ち切る。イエスキリストの皆によって一人一人の肉体と精神の命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。背中が凝ってて痛い方がおられます。そこに主が働かれ、今癒されました。それを感謝して受け取ってください。またなんかこう熱っぽくてちょっと体調が悪い方がおられます。それが今癒されました。それを感謝して受け取ってください。またちょっと節々が痛い方がおられます。そこに今主が触れ、癒されました。感謝して受け取ってください。また歩くときにちょっとこの足が痛い方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを感謝して受け取ってください。またちょっと胃腸が悪い方がおられます。消化が悪い方がおられます。それをそこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。イエスキリストの皆によってこの一人一人に働く病の上にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。